週刊 JOBBB ニュースの第433号。
おいや。
ということで、前回の配信から2週間の間に起こった、主にてっぺとふみおの出来事を紹介いたします。
行きましょう。
私、てっぺですね、はい、まず、昨日、ちょっと面白い出来事が 2,3 ありまして、
昨日
です。僕ら今このラジオ12月21日に、まあ、収録配信してるんですけど、
そうですね、はい、
12月の20日水曜日、20日の水曜日ですね。
なんかありましたかね、
はい、まず一つはね、おもろい人に出会いまして、うん、
人物
です。はい、あの電車乗ってる時に、
うん、
あの淡路駅かどっか、まあ、あのこれ大阪の駅なんですけど、
何線、
まあ阪急ですね。
阪急ね、
まあ、言わんとこから思ったんですけど、阪急の、千里線、
はいはい、
千里線乗ってる時にですね、まあ、大阪梅田駅から、うん、僕あの南千里までいつも乗ってますんで、はいはいはい、ずっと乗ってたら、はい、多分淡路駅かどっかで人がドーッと乗ってきて、で僕が座ってたんが優先座席やったんですよね。
はいはいはい、
で、まあ、乗ってこられた、白髪のおじいさんがいてたんで、
はい、
まあ、その方に席をパッと譲ったら、そしたら、なんか、その人が、いや、ありがとうございました、ちょっと疲れてたんで、みたいなことをおっしゃってですね。
それも喜んでいただいて、
はい、
俺よかったよ。
はい、で、すごい笑顔やったんですよね。あ、この人、笑顔が素敵な人やなと思ってたらですね、向こうのおじいちゃんがですね、まあ、立ってる僕に対して、92なんですって、
まずそこから
言った、まずそこからありまして、あ、まあまあ、それは要するに92歳、
はいはい、
御年92歳と、
うちの姉より一つ下やと、
そういうことです、はい、でそこで僕が、おお、すごいですね、僕の父 の、あのお姉さんが、まあ、90超えてますけど、こんなに歩いて元気じゃないですみたいな話をしてですね、
入院してますからね、
はい、そうなんですよ、はい、でそんな話から、まあ、ちょっといろいろ話したんですけど、その方がですね、なんかおもろい活動をされてる方で、
92歳、
正確に言うと、
うん、
今年の12月頃、あと1ヶ月か、
お
あ、まあ、来年かな、あと1ヶ月で、まあ、92歳になられるという方なんですけど、はい、まあ、白髪でピシッとした服を着てて、
スーツ
でスタスタスタスタと、スーツやったか忘れましたけど、まあ、歩いてらっしゃる方 で、
はいはい、
でその方は、まあ、僕が聞いたんじゃなくて、もう自分からこういうもんですっていうことで、この名刺をいただきまして、
なんと写真の入った、
はい、
感じのいいおじいさんですね、
はい、日本スマイリスト協会の会長をされてる方、
スマイリストって、スマイルって笑う方ですか、
そうです、
スタイルじゃないですね、
はい、スマイリスト協会の、まあ、会長の近藤さんという
偉い方に会いましたね、
方に会いまして、で、まあ、リスナーさんも文雄君も誰やねんと思ってると思いますが、僕もそんなに詳しい話は聞いてないんですけど、うん、まあ、まあ
電車の中やから、ね、
そう、淡路駅から、まあ、自分の私の降りる駅ぐらいまでの間の話やったんですけど、なんかどうも、まあ、スマイル笑うリストはまあ人とか考え方とかっていう意味だと思うんですけど、まあ笑うことで世の中をまあ元気にしたいという、
まあ改革したい、
はい、まあ世の中のもうあらゆる問題は
変えたい、
はい、笑うことで解消解決できる、改善できる、
哲学やないっしょ、
そういうことをですね、まあこの方の話によると、もうね1982年か83年ぐらいからずっと
やってはる、
やってると、
なんと
おっしゃってまして、
へ、
で、まあ、いろんなところに講演に行ったりとか、もしくは海外の方とですね、はい、インターネットにつながって、なんかそういう講義をやったりとかっていうのをされてる方 で、
はい、
で僕この方一番びっくりしたのが、さっきも言いましたけど、めちゃくちゃハキハキされてて、
へ、
でやっぱり笑顔、まあ、まあ、ある意味この人のもしかしたら笑顔で僕席譲ったんかもしれないですよね。まあ、しんどい時も、辛い時も、なんか腹立ったことがあった時でも、まあ、笑顔になれば、まあ、自分の心も安らぐし、周りの環境も良くなるんじゃないかということで、まあ、この方はそういう活動をされてて、はい、まあ、ちょっと面白い人に出会えた
なと。まあ、有意義だ、有意義言うんかね。
はい、
よかったですね。
でね、まあ、その方が、うんうん、こういう、B5 ぐらいの紙をくれて、はい、
チラシっていうか、
チラシです、はいはい、でこの、近藤さんの写真もこのチラシにも載ってるんですけど、はいはいはいはい、これはどういうチラシかっていうとですね、うんうん、面白くてためになる講演会、
おっと、
黒田黒の忖度
難しいやね、
同時塾っていうね、名前、うん、名前の、まあ、講演会ですね、
はい、
新年最初の講師は日本中で能動の笑顔を広めているスマイリストの近藤さんです。
なんと
ということで、これが、 11月13日に、大阪駅前第3ビルの19階で行われるということなんで、いや、これからですね、
は
い、これ令和6年なんで、
6年、
まあ、僕ら今令和5年、
あ、ほんまやほんまや、
だから2014年、はい、2024年の、まあ、新年一発目ということで、まあ、これをいただいて、
この人は92人になったかなぐらいの時は、
ね、そういうことですよね、はいはいはいはい、でこれでいただいて、でね、これね、僕ちょっと気になったのは、まあ、いろいろ気になることだらけなんですけど、まあ、この黒田黒さんって誰やねんとかいろいろ思ったんですけど、あ、まあ、そこはちょっと聞いてなくて、この忖度っていう、
文字ね、
あんまこの漢字見たことないでしょ。
あんま見たことないね。
あの、まあ、リスナーさんちょっと文字見えないんであれなんですけど、はいはい、口辺に卒業の卒って書いて、まあ、それが一つの漢字。はいはい、で、もう一回口辺に、うん、あの、豚の右側の字ですね。
これ、はいはい、
この二つの文字で、卒卓っていう熟語になるらしくて、で、これがね、なんか、はい、まあ、近藤さん曰く、うんうん、なんか仏教でよく使われる用語らしいんですけど、ただ元々は、元々のこの卒卓の意味はですね、うんうん、あの、卵、鳥の卵、
う
ん、鳥の卵のですね、あの、まあ、卵の中にいるヒナと、うんうんうん、そして卵の外にいる、まあ、親鳥、うん、まあ、基本的に親鳥ですよね、がですね、うんうん、あの、つつき合ってですね、
なるほど、
なんかお互いの存在をこう示すみたいな、なんかそういうのがこの忖度っていうなんか行為らしいです。まあ、僕今これ近藤さんに聞いた話を自分で解釈してお話ししてるんですけど、まあ、要は、あの、お互いにあんまり意識し合わないでも、はいはい、なんかこう関係性築けるみたいな、だから多分そういう意味なんかなと思いまして、はい、でこの忖度とこのスマイリストがちょっとどう関係してるか、要はおそらくですけど、まあ、あなたが笑えば周りもそれに反応して、うん、特に意識せずにも、まあ、笑ってくれると、
あ、なるほど、
で多分笑いの連鎖を作って、まあ、世界を平和にするっていう、多分そういうことやと思うんですよね。はい、ただこの方は僕面白かったのがですね、うんうん、あの、政治の話とか、うん、そういう世の中 の、 その事件の話とかは、うん、もう僕はしませんと、うん、講義では。
なるほど、表でもしわない、
はい、あの、僕みたいな素人がやっても、うん、混乱を生むだけやから、僕はもうこのスマイリストとして、まあ、忖度のことについていろいろ語りたいと、はい、
自分の笑いで、まあ、起こったこと、はい、起こしたことを、
そうです、
それだけは確実やから、
そういうことです、
確実なことしか俺は言わんみたいな、
そういうことです。まあ、僕らようね、分からんのにいろいろ政治の話とかしたりしますけど、まあ、この近藤さんに至ってはそういうことはせずに、まあ、これは近藤さんのやり方なん で、
実感ですね、
僕らとあんま比較することはないんですけど、まあ、そういう忖度という、
なるほど、
その阪急電車の中で、
なるほど、
新しい言葉を知ることができまして、
そうです、
近藤さんありがとうございました。
いや、小路園寝てますよ。
あ、何て書いてますか。
あのね、ちょっと読みましょうか。
はい。
卒ね、言うたね、そったくの卒ですね。はい。これは、鶏の卵が飼えるとき、
はい、
殻の中でひながつつく音を言うんです。
ああ、それが卒。
その言うたがすると。
はい。
タクの方は、
はい、
母親が殻を外から続き破ることやと。
ああ。
だから出してくれよと子供が言うてるに対して、その音を聞いてお母さんが、卵を割ってあげて、その子供を無事に、まあ、出産っていうんですかね。
まあ、出産を既にしてるから、
からね、
まあ、孵化、孵化っていうんですかね。
孵化っていうのがね。はい。ということが、仏教用語の、忖度同時に同じって書いてますね。
ああ、は
い。また、2番目として、逃したら、またと得がたい好機のことを言うだろうですね。
ああ、なるほど。まあ、一期一会じゃないですけど。
まあまあ、そんなことですね。
ああ、なるほど、ね、はい。
まあ、そんな、あの、一番には広辞苑に載っておりました。
はい。
ちゃんとした言葉があるんです。初めて知りましたね。
でね、あの、まあ、この、近藤さんがおっしゃってたことで、まあ、いろいろ興味あることあったんですけど、おーおー、面白かったんが、おーおー、その、まあ、あの、近藤さん、確かうつ病の方って言ってたかな、
はい、
うつ病の方も、
はい、
その、まあ、僕のこのスマイリストの理論で、
なるほど、
すごい改善された方がいてると、うん、でそれどういうことかっていうと、
うんうん、
あの、まあ、男性の場合は、
はい、
まず、あの、朝起きた時に、
うん、
自分に、
うん、
ハンサムっていうらしいです。
あ、言うてみるんです。
ハンサムっていうらしいです。ハンサム、例えばふみおくんとか言って、
あ、自分のことを、
自分のことを。で、女性の場合は、
はい、
べっぴんさんっていうらしいです。べっぴんさん、誰々さんみたいな感じで。そしたらね、うん、なんかすごいやっぱ気持ちが楽になる。なんかそういうことをです。自分への問いかけをね、このさ、ミラーリングっておっしゃってたかな。
なんと、
で、僕最初ミラーリングって言ったら、鏡に向かって、なんか自分に対して何かこう問いかけるんかなと思ったら、そういうことじゃないらしいですね。別に鏡がなくても、要はあの自分に対して意識の中で、その、ハンサムとか、べっぴんさんとかいう、まあ要は肯定的な考え方を言うことによって、まあちょっと精神の安らぎを得るっていう。で、仏教ですかって聞いたら、別に仏教ではないらしいですね。そういうなんか、まあだから宗教というよりかは、まあこの近藤さんの
現実か、
まあ、そういうことですね。それで活動されてるんかなと思いました。
なんと、はい、これは本当に なんか非常に爽やかな話ですね。
そうですね。あの近藤さんにはね、僕ラジオで言うことはもう伝えてないんですけど、まあこれぐらいだったら大丈夫でしょう。
別にね、怒られることないと思いますね、
は
い、
で、あの電車降り際にまた会いましょうって言われたんで、
なんとなんと、
要この線使うんで、まあ、僕も多分会えると思います。
沿線住民の方
がね、そういうことですね。まあ、北摂の方、北摂のちょっと偉人というか、
なるほど、
はい、まあ、そういう方の一人に出会いました ね、
ね、言葉の力というか、まあ、僕らラジオもそういうことやわね。
そういうことですね、
言葉の力みたいも、まあ、信じてこの人は動いてはるということで、はい、
でしかも結構長いですもん、
うん、
1980何年からだからもう40年近くずっとそういう活動されてるっていう、
ね、笑いで言ってはるって
そうですよね、
まあ、本人も本人で笑いで電車の中でもそんなことも言えるぐらいの
そういうことです、
まあ、人に会いましたね、そうですね、プレーにね、
はい、
まあ、しかも同じ線で、まあ、
たまにそう電車は皆さんあの席譲ってあげてください。
ま
あね、あの自分が元気な時は ね、
そうですね、
しんどい時はもう譲らんでもいいですけど、ね、
まあ、基本的にそれでまあね、
はい、
優先座席はまあ年寄りの
あ、そうそうそう、年寄りとか、あとまあそういう体不自由な方とかしんどい方の、
若い人が乗ってもいいんですけども、はい、その時にパッと変われる人が乗るべきです
よ、ね。あ、そうそうですよね。
開けておく必要ないですよ。
そうそう、そういうことですね。はい、はい、まあそんな方に。出会いました。
ああ、よかった。はい、まあ、あの、さやかな感じで、僕も、まあ、その、今、べっぴん女でしたね。
ハンサム。
ハンサムと言うんですが、
はいはい、
まあ、言いにくいですけど、ちょっと、まあ、自分の顔見て、いっぺんそんな言うてみるということも、
ね、はい、
一つの精神的な健康ということですね。まあ、精神の健康は肉体の健康につながりますから、いや、ありがとうございます。
はい、
また、それこそ、どこか出会えたらいいですね。
そうです。まあ、多分、あの、すごい、印象的な顔の方やったんで、
はいはいはいはい、
僕は絶対わかると思います。
なるほど。
はい。
はい、
あともう一個ね、
どうぞ、
まあ、同じく昨日の20日ですね、
いろいろありましたね、
12月20日にあったんが、関西テレビ放送、
はいはい、
まあ、僕らのこの辺りで言うと8チャンネルって
そうですね、
よう言うたんですけど、はいはい、まあ、富士産経グループ系の放送会社で、関西テレビっていうのが、まあ、大阪の有名なあの放送局であるんですけど、はいはい、そこのですね、
はい、
あのニュース番組、報道番組でニュースランナーっていう、
は
い、そういうあの4時から6時ぐらいまで、7時ぐらいまでやってる、
民放でそんな
長い、民放であのウィークデーというか、まあ、平日やってるらしいんですけど、まあ、報道番組があって、
おいおい、
そこのですね、うん、ワンコーナーで、
ええ、
あの僕の娘の行ってるあの美濃子どもの森学園っていうのがですね、
はいはい、
結構20分近くにわたってあの特集されまして、
はいはい、
まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、新しい学び の、 あのスタイルとして、まあ、そういうオルタナティブスクールっていう、オルタナティブってなんか第三のとか別のもう一つのっていう意味で、あの音楽好きな方やったらオルタネイティブロックっていうね、あの1990年代ぐらいに流行った、あの、まあ、アメリカのシアトル発祥のロックがあるんですよ。まあ、一番有名なのがあのニルバーナーっていうね、そういうバンドがあったりとか、あとレッドホットチリペッパーズとか、まあ、いろんなそのオルタネイティブロックっていう代表するような、まあ、有名なバンドがおるんですけど、
はいはい、
それで多分オルタネイティブって結構音楽好きの方やったら市民権得てると思うんですけど、まあ、けど多分世の中的には多分あんまりまだ知られてない言葉なんで、はいはいはい、まあ、オルタネイティブというのはそういう意味で、
あ
の新しいとか別のっていう意味で、
はい、
まあ、それに学校とつけて、うん、オルタネイティブスクールとかよく言うんですけど、
うん、
まあ、僕の娘はそういう学校に小学校に通ってて、まあ、それを関西テレビ放送がですね、あのニュースランナーっていうそのコーナーでこう放送して
取り上げ
はった、はい、でね、はい、あの、まあ、僕その関係者なんで、
ああ、
あの取材の様子とかも聞いてるんですけど、
取材された方
ね、あの学校にあの、まあ、制作会社の方かなんか分からないですけど、はいはいはい、そのカメラマンとレポーターとあと音声の方とか来てくれて、で、まあ、結構かなり詳しく取材してくれて、あの、なんかああいうのって僕のイメージだともう本当に 2,3 時間パッパッとやって終わるんかなと思ってたらですね、うん、なんかトータルで3日間ぐらい、あのその関西テレビの、まあ、制作会社の人が来てくれて、でかなり細かく取材をして、
聞いてくれた
わけですね、はい、で昨日の本番の放送を見たら、
うん、
なんとあのその子供の森学園 の、 その在校生の家まで行ってたんですよ、
う
ん、
そう、
それはあの全員の家じゃなくて、特定の方の家なんですけど、はいはいはいはい、行ってて、だから要は学校だけじゃなくてその他のところも取材してて、さらに言うとなんかあの、まあ、これは今回の取材で行ったアンケートかどうかわからないんですけど、いわゆるその在校生の住んでる市町村 の、 あの学籍のある学校に小学校にですね、
うん、
その オルタネイティブスクールとかそういうのについてどう思われますかみたいな、あの質問状みたいなのもどうもそれも送ったらしいです。だからまあ僕らでいうと豊中市とか、うん、まあ、吹田市とか、まあ、
公立の学校やね、
そうですね、まあ、高槻市、茨城市、池田市、まあ、いろんなところ、大阪市もありますけど、そういうところに実際にこの質問を送って、うん、まあ、あのオルタネイティブスクールに関してこう公立学校とかはどう思ってんのかなみたいなこともちゃんとこう放送の中で、
あ、なるほど、
あの発表してて、
まあ、真面目な取材
かなり頑張ってまして、僕正直民放嫌いなんですけど、はいはいはい、ただ関西テレビのこのニュースランナーのこのコマに関してはあ、よう取材しとんなと、
なるほど、ね、
思いまして、うんうんうん、ちょっとこう見直したというか、
なるほど、
はい、これもまあ年末の新しい発見やなと思いましたね。まあ一つね、ちょっと一つ気に入らんかったことがあって、
あ、
まあ、これはね、あの、まあ、やっぱりテレビ編成してる人にとってはもうしょうがないことなんですけど、あの放送時間がね、事前に告知されてた時間よりも20分ぐらい遅かったんですよ ね、うん、
なるほどね。
でこれね、多分理由は分かるんですよ。あの例 の、 あの大阪発動機が、
大発さん、
大発さんが、あの、まあ、あれ池田に工場が、大阪府の池田に工場あるんですけど、大発さんが相当なこう隠蔽というか不正をしてたんで、おそらくそれがもうトップに来てしまって、多分それでかなり時間食って、
報道の時間はね、
はい、で、まあ、こういうなんか缶詰記事っていうんですかね、新聞でいうところ の、 まああのちょっとニュースのない時にこう出すような、あの話題はどうしてもこう後ろの方に行ってしまうねんなと思って、あの僕はあの、まあ、テレビで見てたんですけど、はい、もう全然放送されへんなっ て、 言って、ほんまに今日あんのかと思ったら、6時半ぐらいから、
なるほど、
はい、約20分放送されて、まあ、あの内容がすごい良かったんで、
あの関係者が A2 やからね。
そうなんですよ、なんかね、うん、得てしてこういうのって、うん、なんか不登校の子が選択する学校とか、
はいはい、
公立学校に馴染めなかった人が行くところみたいな、まあ、本当に昔風のフリースクールの考え方で、あの捉える放送が多くて、
なんか、まあ、いわゆる公教育に対するなんていうか一つの逃げ道みたいな、ね、
そういうこと、そういうことです。
あの人という、
はい、まあ、そういうロジックで、あのここ最近やって、まあ、今までやったら放送されてたんですけど、そうじゃなくて、別にその別に不登校の人が来てもいいし、それは構わないんですけど、そうじゃなくて、まあ、あえてここの学校をもう最初から選ぶという観点で、まあ、放送してくれたのが僕は嬉しかったなと思いました。
その学校だけやったの、その番組
は。あ、そうなんですよ。だから僕はね、なんか数あるこういうオルタネティブスクールの中の一つとして紹介するんかなと思ったら、うん、本当に美濃子どもの森学園だけを、ね、あの紹介してたんで、
なるほど、
それもびっくりしまして、
まあね、
はい、
うんうん、まあ良かったです、
良かったです、はい、
まあ、あのまた僕もそれ録画で見てみますわ。
ああ、ありがとうございます。はい、はい、まあ、そんなところですね。
はい、わかりました。はい、まあ、大事件が2つあった。
そういうことです。
いうことですね。はい。
文雄君どうですか？
まあ、僕の方はもう、とにかくあの、自民党の騒ぎで、もう、呆れ返るというのか。
なるほど。
もう、本当に、まあ、個人的なことを抜きにして、まあ、どうなっとったんかやな思ってね。まあ、僕らは、まあ、作ってきた自民党やし、僕なんか父親も党員やったし、
はい、
そういう意味では非常にまあ関係が深かったという。
そうですね。
ね、兄貴も頑張ってたし、
そうですね。
まあ、僕は関係なかったんですけども、まあ、とにかくもう本当明治維新以来何にも変わってなかったなって。
そういうことですね。逆に言うと江戸時代の方が本当良かったと思います。日本は
江戸の方が伸び伸びとできたって人も上がったんちゃうかやなと。
まあ、もちろん
人もあったけど、ね、
そう、しんどい人もありましたけど、
うん、もうやっぱりこれはやっぱり今のコロナがまあ引き金になって、
そうですね、
まあ日本は変わらなあかんし、変わらんと、もう
そうです、
ガタガタ落ちになってアジアの中の最低の国になるんちゃうかやなというような恐ろしさを感じましたね。
まあ、あの残念なのは、うん、それがですね、あのテレビを見てる人にはあんまり伝わってなかったんですね、今までは。インターネットの世界では、まあ、ツイッターとかフェイスブックとか、まあ、それはもちろん玉石混合の情報はたくさんありますけど、それでも玉の方の情報はインターネットには散らばってたわけです。石も多かったですけど ね、
なるほどね、
テレビにはね、うん、正直ね、うん、ほぼ席しかなかったです、
まあ、本
当に玉がなかったです ね、
ね、
それがなぜか最近、うん、まあ、ジャニーズの問題にしろ、
はい、
宝塚の問題にしろ、
あれも大きい、ね、
自民党の問題にしろ、まあ、今回のダイハツの問題にしろですね、まあ、そういう社会の暗部みたいなのが、うん、なぜかテレビが急に放送しだして、
うん、
でそれのきっかけはやっぱり安倍さんの 暗殺ですよね、まあ、暗殺か分からない、あれは間違いなくあれが引き金になってるんですが、
う
ん、
大きな事件やったね。
ただ、
うん、
やっぱりそういうそのテレビっていう媒体がそういうことを話し出すとやっぱ急に自民党の支持率は落ちるんですよ、うん、あ僕ずっと不思議あって自民党30何パーセント誰が支持してんねんと思ってたら、うん、まあ僕の感じですよ、これは調べてないですけど、うん、おそらくテレビの視聴者やってるなと思いました、うんうんうん、でテレビが急にその報道をしだすと急にやっぱ 16% とか、あ、まあ、あの調べてる期間によっては 20% っていうのもありましたけど、 あれねすごいあの本当象徴的なと思いました、うん、あの支持率の落ち方は、うん、だからテレビっていうのがいかに日本をダメにしてたかっていうことですよ
ね。
ただだから僕はさっきテレビ嫌いやったって言ったんですよ。ただ関西テレビの今回に関しては結構しっかりやってたんで多分関西テレビの中にもこれじゃあかんと思ってる人いっぱいいるんですよね。
そういう
人の意見がですね、まあ、徐々に表に出て、まあ、それで多分今回の取材に至って
るなと、まあ、あそこのテレビ会社も例の東京のね、うん、性加害事件ではかなりもう、
はいはいはい、
なんというのが、まあ、もうね、もうあこの会社がトップぐらいに
そうですね、
儲けてはった瞬間関係してはったから、はい、まあ、その反省もあるんかもからね。
あ、かもしれないですね。
これは、まあ、聞いたわけじゃないか分かりませんけ
ど、ね、あ、その J のね、
J の
元 J のね、
はい、まあここが最高違いますが一番
いや NHK か、違います、テレビ朝日です、
うん、朝日が
テレビ朝日が一番ひどかったです。で次多分 NHK かな。
あ、まあそうやろうね、うん、
でまあ関テレというか富士かなっていう感じですよね、
はいはい、まあそんなこともあって、
うん、
ねえ、まあ、僕もそれこそ80今度 5になるのかな来年ね。
あ、おめでとうございます。
なんかほんまにこのまま死ねへんなというのがね、何でやったらなあかんなというような、まあ、気はあるんですけど体も頭がついていけんでね。
あ、まあけど言うだけ
もんとしてる、
言うだけでもいいんじゃないですか、
まあ、まあそうそう
そう、僕らずっと言ってたじゃないですか、ま
あ、そうですね、もう
JOBBB 始まる前からずっと言ってましたけど、
ね、
こういうことはね、
ね、
うん、
あのほんま それで、まあ、一番の悲劇は、
はい、
こう言うてて、ほなあんた次の選挙に誰に投票するかと言われた時に入れる人がないんですよ、ね、
いやだからあれですよ、自民党以外に入れたらいいんですよ、
まあまあ、それはまあ
自民党に、僕ずっと言ってるじゃないですか、それ自民党には入れるなって、自民党に
対するその批判はあるとしたにも、今度もっと積極的にね、
はい、
この党とかこういう人に任せれば自分の気持ちが代弁できるというような党も勢力も僕はない。
まあけどね、選挙ってもともとそういうもんなんです
よ。まあそうかもしれないね。
やっぱり、
う
ん、メインか野党か与党かみたいな感じなんで、やっぱりあの与党に不満があるんやったら、
まあ
ね、与党以外に入れたらいいんですよ、まあね、そういう選択肢のない人が大勢いるから、
う
ん、投票率上がらないんですよ、
まあ、そうですね、そう、
だからその考え方は、うん、が日本を、まあ、ある意味こうした不明の考え方が
なるほど、ね、
感じですね。だからもうとりあえず入れるとこがなかったら、
あ、そうやね、
自民党以外に入れたらいいんですよ。
そういうことです、ね、
そういうことです。
休んでもいきますよ
ね。休んでもダメです、
ね、まあまあ、あ、つまらんとこでもええから、まあ、入れてみることです
よね。そういうこと、別にそれこそ維新であろうが共産党であろうが、うん、もう どこでも入れだったらいいんですよ、
もう、
そうですね、ほんま
やね、と思います。玉石混合いろいろありますから、
その
中でも好きなものに入れなしゃあないな、
そういうことです。
まあ本当、ほんま残念というか、こんなことやったんやなというね、うん、
まあ、あの
今までずっと来てね、
自民党の、
まあ、そういうような、うん、まあ、無念の気持ちでね、年越しを迎えるんやなという感じはしておりますね、まあ、
けど文雄君はどっちかというとリベラルな考え方だったんですよ、ずっとね、
うん、
あので、僕もまあその影響を受けてそういう考え方ずっとしてたんで、
うん、
そこまで正直ショックなかったでしょ。
うん、まあ、そりゃそうや、
うん、宗教の問題で もう全部知ってたじゃないですか。
もうね、あの事務所関係の人は、
うん、
とにかく気が合わんとかね、
うんうんうん、
見てても面白くないということでほとんど見てなかったしね、東京の。
だから僕らはそういう意味ではちゃんと自分の選択はしてたんですけど、
ある程度感覚的にはね、
けどやっぱり世間の人はできてなかったんですよね、うん、それはしょうがないですよ、できてないのはもう当然なんですけど、まあ、だからこそ僕らは紅白歌合戦も見なかったですし、
う
そういう、まあ、宝塚に関しても全然話題にしなかったですし、もう分かってたんですよ、ね、そういうことは、
うん、
全然分かってました。
まあまあ、いろいろ意見はあると思います。宝塚についても最近悪くなったという人もあるし、
あ、まあそうですね、小林一族の時は良かったという人もいますし、
まあ、そこに大きな、まあ、資本が入ってきてむちゃくちゃしたという意見もある、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それはそれとして、
う
ん、
そうですね、まあ、事実として、ね、
やっぱり、まあ、なるべく事実と見るような、
はい、
ね、そういう言い方をまた来年もやりたいなという 感じはしておりますね。
はい、
まあ、こんなことです。
あ、わかりました、はい、あとね、まあ、ちょっと簡単にちょっと紹介しますけど、
はいはい、
あの先週ですね、うん、あの朝日新聞で飛び出し 子供見守り、ああ、飛田子供見守り50年という記事があったんですけど、うんうんうん、
僕らそれ結構話題にしてますね。そう、
あの、うん、旧三陽堂ブラブラでもよく出てくる、飛び出し人形が、まあ、今年50年を迎えたっていうことなんですけど、はいはいはい、まあ、その同じような記事がですね、今度あの読売子供新聞でも、12月14日の記事で出てまして、
なんでそんな知ってんの。
あ、僕の家が読売子供新聞撮ってるんで、
なるほど、そうか、はい、
で朝日新聞でも紹介、朝日新聞がね12月4日に紹介されてて、その10日の後に、は
い、
14日に読売子供新聞でも出てまして、やっぱりちょっと新聞によってその観点が違うなっていう部分もあって、
は
い、ま
あ、要はあれが生まれて50年という、ね、記念の年やということ で、各社やってるんですよ、ね、
はい、まあ、あのね、今年ももう終わりですけど、はいはい、まあ、来年も僕もあの安全運転で行きたいなと思っております。記者の方もありがとうございま す、
ね、
いろんな貴重な情報を、はい、というわけで、うん、このあたりで週刊 JOBBB ニュースは終わります。はい。